本日のゲストは村本智章さん、スーパー便利屋と自分のことをおっしゃってらっしゃいます。それからドラッグレースとかも趣味でなさってらっしゃいます。今日は飲みながら、ここ場所は
小倉の
小倉の、
モノレール平和通りの前ですね。
岸川おしゃれなお店、でからオフィス、乗ってる車から話をしましょう。
乗ってる車は今は、平成4年式のスカイライン、
DTR
っていうやつですね。
どのくらい手を加えてるんですか？
この車はですね、以前友達がレースに使ってたっていうので、まだ私が乗り始めて3年前ですけど、一時はだからレース本線に走ってる頃は、もう手のつけようがないぐらい強かったですね。でもエアコンついてます。
それでレースに出てる？
いや、レース用は、去年も売っちゃったんですけど、その今乗ってる GTR が32っていう、家のある32っていう車で、その一つはその33っていう GTR がやっぱりあるんですね。でそれをレース専用車にして走ってます。
オートポリスで、
オートポリスか、あとは姫路の、
姫路まで行った
。トラックレースはスタート直前からゴール直後までアクセルは全開のまま
で、
床まで踏みっぱなしに、一瞬たりとも緩め戻さない、やっぱり乗り手ですね。とにかく信じられない世界に、
何が
初めて見る。例えばスタートで1万回転でガーンって回ってて、クラッチをつなぐんですね。
1万回転ってどんくらい？通常車を運転してる時
に6000とか7000回転がレッドゾーンで、
レッドゾーン、
普通の車は、で普通はまあブーンって言って、
ブーンって言っても6000ぐらい。
そうですね、普通街の中で、
1
万回転でポンとクラッチつないで進もうとした瞬間にポンっていくと、でそこから踏み直しても、しかいけないと、そういうレベルじゃないんですよ。もう、うわーのままで、どんって使えても、うわーで、9秒とか。
怖い。
怖いですよ。
怖いです。なんか時速どんくらい出るんですか？
400メーター地点で220キロとか、意外と出てないでしょ。
視界なんかキューッと狭くなるんじゃないですか？
ああ、多分なってますね。自分では全然わかんない。
わかんないちょっと。
例えば真正面を見てハンドルの頭が目の前に見えますよね。そこにこんな大きい直径の15センチぐらいのタコメーターがついてるんですよね。で、その針が見えない。ハンドルのすぐ横についてタコメーターが見えない。
見えないっていうのは？
見て、例えば9000回転でシフトしようって思ってて、見てるつもりなのに見えなくなって、もう見えなくなって
、そんな余裕なんてとてもない。
そう。
G はどのぐらいかかるんですか？
G はですね、結局ゼロ発進の最初の G っていうのは測りようがないんですけど、G メーターっていうのがあるんですよね。それをずっと使ってる。もうやっぱ最初はやっぱり測りようがない、限りなくでかいんです。 400m のタイムだけを測るわけじゃなくて、スタートラインから 18m のライン、100m のライン、200m のライン、400m のラインに光電管がある。で各その間の時間が全部ゴール後には出るんですよ。記録されるんです。でその 18m のラインまで、違うな、16m かな、まで 1.6 秒で行くのがまず目標なんです。第一段階っていうと、計算すると 1G なんですよね。平均して 1G なんですよ。でも実際はこういうカーブなんですよね、 G は、とんでもない 助手席に人が乗ってるとこうシートバックルに沿って人が浮くんですよ、うんうん、
あ、ご自身も浮く、
浮きますね、
浮く、
はい、浮く感覚はありますね。でドンって頭が、あの例えば初めて乗る車とかで、うん、クラッチのつながり具合とかよく分かってない時にドンっていくと、うん、思ったより早く車が前にグッと出たりするとですね、うんうんうん、あの単車の後ろに乗ってる気分です。ああヘルメットが重たいからグッと後ろにうおって持っていかない、自分の意思で行くんじゃなくて。
車ってすごいんですか、やっぱ
すごい、すごい機械ですよ。
いつぞやほら、あの何ですか、特にサスペンション、ね、レース用 あの車っていうのはサスペンション向いてガタガタガタガタっていって、それガンガンやって、それできちっと動いてるその車にとあの取り付けられてるコンピューターってすごいなって話を、
うん、ああそうですね、
ね、
本当、うん、
あのあれだけの
本当に過酷ですよ。
過酷なの、
例えばこんな機械を車に直付けして動かしてると多分1週間で壊れる
ん
です
ね、うんうんうん、
デジカメとかに、うん、今の民生品はほとんどダメでしょうね、
うんうんうん、それは車ではバチッといってない、
まして零下何十度から、うん、車内の真夏の、うん、で60度、70度でしょ、う
ん、なんでそんなことができるの。
基本的にあのがっちり作ればちゃんと動くんです。ちっちゃく薄くとかやるから壊れる、そんだけだと思います。物理的に壊れてます。
え、
あ、物理的に壊れる。世の中の民生品が故障するのは物理的に壊れてるんです、うんうんうん、例えばあの IC の足がどんどんどんどん細くなっていって、うん、昔は 2.54 ミリピッチだった、
うん、
これが半分になり、うん、もう今もうすごいんですよね。
ちっちゃい
んです、ちっちゃいんです、老眼の私は見えないんです、でもハンダ付けはできるという、うん、
あの先ほどあの何ですかスーパーベニアっていう話をしましたけども、はい、そのパソコン、あの工業用ロボットのプログラムから、それからいろんな組み立てから、はい、いろんなことするんですよね。
やります。
ね、でプログラムは基本的に何でお書きになる。
もともとプログラムは嫌いなんですよ、
うん、
で一番最初にやったのはあのラダー言語ってあるんです。ラダーっていうのははしごのラダーシーケンサーっていう機械、
シーケンサー、はい、
あのシーケンシャルの、うんうん、順番制御ですよね、
うんうん、
のために、開発された言語なんですけど、これを私が20歳ぐらいの時にシーケンサーとは何ぞやっていう段階で、うん、次はこの仕事でこういう動きをさせるから、
うん、
プログラムはこのシーケンサーの取説を読んで前が書きなって、ポンって渡されて、なんじゃこりゃって思ってやったのが初めてでしたね。
それは何、その自己流でもいいのし、自己流って自分で。
そうですね、かっこよく言うとあの OJT っていうやつです
よね。オンザジョブトレーニングだったのか、は
い、ですね、まさにかっこよく言うと。
はあ、
でも当時周りにいたのは、うん、まだ職人がいっぱいいた、私が若い頃、
うんうん、
だから本当ヘルメットが飛んできたりしながら、ヘルメットがお前さっさせんかってそんなんも上がらんのかって言いながらヘルメットが飛んできたり、スパナが飛んできたりとか、うん、いう世界の本当一番最後の世代だと思う、
ね、うん、あのほら2008年問題でその何ですか、段階の世代が、
ああ、ね、はいはいはい、
バッと出ていったら、本当にその根底のところのプログラムが分かっている、ね、一番あ原始言語っていうのかな、なんていうのかな、うん、が分かっている人がいなくなっちゃうっていう話があるじゃないですか。
はいはい、なんだろうな、なんかどうにかなりそうな気がするんですけどね。
今の若い連中はそのあたりのこう一番ベーシックな言語っていうのは分かってるんですか。
いや、分かってない から自分のことをプログラマーって言えるんじゃないのかなって、うん、プログラマーって、うん、その例えば制御系の仕事のピラミッドの中の一番下なんですよ、うん、土木で言ったら土方だし、うん、一番下なんです。あ、実際に力仕事をやる。
なるほどなるほどなるほど、なるほど。
だから一番面白いのは、まあ、これは例えばこういう装置を使ってこんな制御方法で、うん、こんなアルゴリズムでもってやればもしかしてできるんじゃないかって最初に言って、うん、で現場ができませんって、うん、とんでもないですよって言ってきたのをちょっと貸してみっつって、ほれほれってこうやったらこの感じでいいんじゃねえかみたいな感じでやって、ああなるほどっていうのから、あのあ動いたよ、
興味深いました
っていうとこが一番面白いとこなんですよ。そうですね、面白いなって思い始めたのはやっぱり10年経ってからですよね。一通りなんかいろんなものを見て、あ、そうそう、私の大嫌いな派遣業界に行ってからですよ、面白いなって思ったの。当時まだあの小泉さんの、 あの自由化以前だったんで、うんうん、派遣される人間っていうのはあるレベル以上の技術のある業種しかダメだっていう時代だったんですよね、うんうんうん、で私の時も当然技術者派遣っていう名目だったんですけど、だからこの九州 の、 あの上場企業、うん、九州の上場企業ほとんど行きました。
ほとんど行った、うん、
佐賀ぐらいまで、福岡佐賀はほとんど行きましたね。
それこそおっしゃってるように便利屋みたいな。
そうです、そうです。
その上場企業にはそういった技術者はいないんですか。
当時はまだバブルの頃から、うん、ピークが過ぎてちょっと賞味かけぐらいかなっていう時代だったんで、うん、それでも、うん、手が足りない、とにかくいくらでもいいからできるやつがいるんだったら連れてきてくれという時代でしたね、うんうん、本当当時普通技術屋の日当って、うん、技術屋でくくっていいのかな、うんうん、例えばいろんな工事とか、うん、工事レベル、ある程度資格のいる電気工事にしろ、ガス工事にしろ、うん、水道工事にしろ、うん、の日当ってせいぜい2万とかでしょ。で、技術者で当時日当5万とかで、
5万
5万ですよ。
はあ。
だから月に100万稼ぐんですよ。
はあ。
そういう時代でした。
はあ。
っていうぐらい
100万。
なるほどね。なんか不思議な時代でしたね。
うん。馬本さんの格言語っていうのは？
とりあえずマニュアルあったら何でもやりますよ。
ああ
遅いけど。
かけと言われたら。
かけと言われれば、お客さんがうちはこれ使ってるからって言われたら、ああじゃあすいません、開発 の、 その環境と、うん、本当に恥ずかしい話なんですけど、マニュアル化してください。
言語のマニュアルは。
言語は方言なんですよ。
ああなるほど、
うん、だからその実際中身はそのコンピューターが何やってるかっていうだけの話なんで、うんうんうんうん、そこが分かってれば、じゃあその仕事をさせるためにはこう言えばいいのねっていうだけなんですよ、ね、うん、でもこれが方言が
大変なんだ。
すごいんですよ、本当わけわかんない。うん、
すごいな。そのレベルまで分かってる技術者っていうのは
いっぱいいるはずなんですよ、うん、いっぱいいる。もう本当さっき言った九州の上場企業、うん、ほとんど行った中 の、 その開発部門には、うん、本当すごい人だらけなんですよ、うん、いっぱいいるんですよ、うん、でもやっぱり会社だから、うん、その人が自由にできない。
分かる。
でも中 にはですね、ありましたね。部長、当時の部長さんが、うん、結構なあの男だったんですか、
もう勘ね、
三水の男ですね、うん、で本当に好きな時に来て、うん、突然思い立って自分の好きな人間呼んで、うん、よしこれやるぞって、お前これできるな、これできるな、これできるな、うん、よしじゃあ明日まで、うん、普通あの線引くと、あの管理職の好きな工程表日程表を引くと1週間ぐらいの線が引けそうなの、うん、じゃあ明日の夕方じゃあここでっていうようなことをやってる部長さんがいて、うん、そっちについていってる技術者の連中っていうのは、うん、すごかったですね。作業着着てるとこ見たことないし、
どういうこと
ですか？ジーパンに T シャツで好きな時間に来て、なんか会社の機材を使いたい時だけ会社に来て、うん、であとはどこで何やってるんだろう、ああフレックスはフレックスなんですけど、うん、コアタイムってあるじゃないですか、うんうんうん、もう一切無視して、うん、あでも出てきたもん見ると、はあ、この手があったか
すごい
っていうような、
あのねそれが今月号のね、人間主人にね、
はい、
富士通の社長だった人が図られてクビになったんですね。どうしてクビになったかというと、そのもう一回技術を、今おっしゃったようなね感じの、その技術者が本当もう200何十回失敗してでも、はい、新しい技術を作るという、そういった体質にもう一回富士通を戻そうとした人がある時測られてクビになってるんですよ。それが面々と今月号の文芸誌に書いてあるんだよね。
で3年ぐらい前にその社長さんの広報誌かなんかに出してる文章を私読みましたよ、うん、
グッとくるようなことを書いてるでしょ、うん、昔これでも一応ねベーシック売ってたんですよ、
ね、うん、ベーシックは本当高級言語ですよ。
いや高級っていうか、
ベーシックがでも一番
読めばわかるっちゅう、うん、
ベーシックが一番人間に優しいような気がしますよ。だってコボルとかパスカルとかにしても、うん、もうあれ記号じゃないですか、うん、
記号
じゃないですか、うんうん、なんかの呪文みたいな、
うんうん、あれわかんない。
C 言語も本当呪文ですもんね。 C 言語で、プログラムを書いて、うん、要はそこは人間が分かるテキストなんですよね、うんうん、コンパイラー、うん、変換器に通して出したアセンブラー、うん、マシンが読める言葉に入った言葉っていうのはゴミだらけです。
あ、ゴミなんだ。あ、そうなんだ。 C は
だって
C でゴミだったら、いや、ベーシックはもっとゴミでしょ、
うん、だと思うよ。だからこの携帯電話の中とかすっげえゴミだらけだと思うんですよ。多分そんなものをゴミを排除して、うん、そのマシン語レベルで本当に効率よく動くような、うん、見直しをやる時間は絶対開発時間の中に入ってないはず。
あ、
だって変な動きするでしょ、
時々ね、
携帯、
うん、あ、ゴミなんだ。
絶対ゴミだらけのはずですよ。パソコンが、うん、目覚まし時計とか、炊飯器とかぐらいの何も考えずにじいちゃんばあちゃんが使えるようになることは、うん、多分ないんです、パソコンは、うんうん、専用機にならない限り、うん、で専用機は今例えばこの場にこの2人の半径、うん、ね、50センチの中に CPU がいくつありますかっていう話ですよね、
うん、
車の中なんかに車に乗っちゃった時点で、
う
ん、
こう喋ってる段階で3つあるよね。
1,2,3 個ありますよね、うんうん、あ、4個ある。デジカメ持ってます
ね、今この収録してる
の、ね、もしかしたらそこにもいるかもしれない。
あ、
いや下手すりゃああいうところにもいるんですよ、
うんうん、
でこれが車に乗っかっちゃうと、うん、握ってる、自分が握ってるハンドルの真ん中あたりだけでも5つぐらいいるんです、
うん、おっしゃってましたよね。
でこうやってパワーウィンドウで窓を開けようと思ったら、うんうん、そこにもう1個いて、 ミラーに1個いて、うん、でもうすごいんですよ、うん、
この手日本やばいと思ってることない？
量産品は日本はダメでしょうね。
ど
う量産品
大量生産、
うん、大量生産の製品は、うん、
ダメ
の製造現場は、うん、なんかやばそうですよね。っていうのもさっき言った小泉さんも、
うん、
派遣を全部、うん、文句を広げちゃったっていう中で、うん、私が作った機械を誰が使うかって言ったらその工場のオペレーターの、 その箸にも棒にもかかんないそいつらなんですよ、
うん、
で私ヒアリングが大好きなんです。
んヒアリングっていうのは
例えばじゃあ一応お客さん発注仕様書通りにこうやって作りました、うん、性能満足してますね。じゃあ研修上がりました、
うん、
でその後でじゃあオペレーターに使ってもらってやってなんか使いづらいとこない、こう普段こうしてるんだけどなんでこの機械はこうなってんのみたいなところをじゃあ修正して最後に帰りますよっていうのが私のサービスなんです、うんうんうん、でそれを聞こうと思ったらもう最近のクソガキどもはもう何にも分かってないんですよね。
本当に分かってない
本当に分かってない
本当にそれは派遣なんだ。
はい、もうどうすんのよこれみたいなところは本当に感じますね。まして、そのもう私大嫌いなんですけど自動車関連とか、
うんうん、
まあ、もうだって日本語通じない人がいっぱいいますから、
うんうん、
平気でこれはやっちゃダメですよってデカデカと注意書きを書いて、
はいはい、
こうすると機械が壊れます、
うん、
っていうのを書いてるのを平気でやってドンって機械ぶつけてこれは何やったって言ったら私知らないって両手上げて
ごめんなさいって
言うよ。私知りません私やってない
思考停止なんだ。
いや、やってないじゃなくて今お前やったろうと思ってそうやって怒るときなぜか英語になるんですよね俺は見てたお前がやったこういう場合日本ではまずは第一声はごめんなさいって言うんだって覚えとけって
であ、に日本人じゃない人が多いの？そういうことはない？
え、
日本人じゃない人が
多いですね。
あ、
多いし日本人でも日本語通じないなんかいっぱいいますもん。ならまあいい意味で指名は来ますね。
そのなんていうか有料企業の中ではその名の通った便利屋さんなんだ。
いやーどうなんでしょうね知ってる人が知っている
、
ぐらいでいいんじゃないですか。まあ、でもその時に作ったプログラム自分がやったのに関しては、うん、パソコンの中に全部ずっと持ち続けてるんですよ。だからそうしないとさすがに全部頭の中だけじゃ、
うん、
もう思い出せないんですね。で見てると5分ぐらいすると、その現場の風景がこうだんだん周りに再現してくるんですよね。
どう本当ありがとうございます。
こちらこそ
ありがとうございます。
緊張しました
緊張しました